さて、今日はですね、あなたが共有してくださった資料をもとに、歴史的にはちょっと面白い、非常に刺激的なテーマ、地球空洞説について深く掘り下げていきたいと思います。
はい。
特に科学がまあ大きく進歩した1700年、1800年、この時代にですね、この一見すると奇妙なアイデアがどう生まれて、どう議論されて、そしてまあどうなっていったのか、そのあたりを追っていきましょう。
お願いします。
地球の中が空っぽだなんて、今聞くとなんかもう SF の話みたいですけど、
そうですね。
でも当時は結構真面目に考えられていたんですよね。
大真面目に、しかも著名な科学者が関わっていたりしますからね。
今回のこの深掘りでは、単にその説の歴史を追うだけじゃなくて、なぜこの科学革命のまさにその時代にこういう考えが生まれたのか、その背景にある、なんというか知的好奇心とか、
はい、
あるいは当時の世界観、科学と信仰の関係、そういったもの、そして最終的になぜ科学的に否定されていったのか、その本質に迫りたいなと思っています。
なるほど。当時の知識人が何を考えていたのかですね。
そうなんです。それをこう一緒に感じ取っていけたらなと。さて、じゃあまずこの地球の中に別の世界があるっていう発想、これ自体は結構古くからあるものなんですか？神話とかでも。
ああ、おっしゃる通りですね。古代ギリシャの、冥界ハデスとか、キリスト教でいう地獄のイメージとか、地下世界への想像力っていうのは、もう人類の歴史と共にあると言ってもいいくらいです。ただそれらはあくまでなんというか、霊的な、あるいは神話的な領域の話なんですよね。
ああ、物理的な話とは違うと。
そうなんです。物理的にこの地球っていう天体が中が空洞のこう殻みたいな構造してるんだっていう具体的な主張とはちょっと違うんですね。
なるほど。
へえ、17世紀にアタラシウス・キルヒャーという人が地球の内部に巨大な火のネットマークとか水路があるんじゃないかと考えて、地下世界っていう本も書いてますけど、
へえ、
これもまあ火山活動とかを説明しようとした自然哲学的な試みで、まだ神話的な想像力と科学的な探求がこう混じり合ってる段階かなという感じです。
なるほど、なるほど。ではより科学的な仮説としての地球空洞説っていうのは、いつ頃誰がどういう背景で出したんでしょうか？ここからが本題ですね。
まさにその核心に触れる人物がですね、17世紀後半のイギリスの非常に有名な天文学者、エドモンド・ハレーです。
あ、ハレー彗星の。
そうです、そうです。ハレー彗星でもあまりにも有名ですけど、彼は当時もう一つすごく大きな謎に取り組んでたんですね。
ほう。
それが地磁気です。地球の磁場が示す長年にわたる複雑な変動。
地磁気の変動ですか？
方位磁針が指す北、つまり地北ですけど、これが満北からずれてるだけじゃなくて、そのずれ方が場所とか時間によって変わっていく。
ああ、なるほど。
これが当時の観測データだけだと原因を突き止めるのが非常に難しかったわけです。
その地磁気の変動を説明するために地球の内部が空洞だと考えたんですか？それはなんかかなり大胆なジャンプに聞こえますけど。
そうなんです。非常に大胆な発想でした。1692年にハレーはロンドンの王立教会でその、驚くべきモデルを発表するんですね。
はい。
彼によると地球っていうのは一つの塊じゃなくて複数のこう同心円状の殻、シェルですね。これで成り立っていると。
ほうほう。
中心には彗星ぐらいの大きさの核があって、その周りを金星サイズ、火星サイズの殻が二重に取り囲んでる。
へえ、なんかマトリオシカ人形みたいですね。
あ、そうそう、まさにそんなイメージですね。はい。で、それぞれの殻と核の間には希薄な大気が満たされていると。
はあ、それが磁気とどうつながるんですか？
そこがポイントで、各々の殻が地表とは違うわずかにずれた速度で自転していると考えたんです。
ああ、なるほど。
内部に複数のこう磁場の源があって、それが違う動きをするから地球で観測される複雑な磁気の変動パターンを説明できるんじゃないかと、そういう理屈ですね。
はあ、なるほど。
これは当時としては磁気の変動を説明しようとした少ない理論的な試みの一つでした。ちょうどニュートンの万有引力の法則が出てきて、天体の密度とかが議論され始めた時期でもあったので、地球全体の平均密度についての考察なんかも背景にあったみたいです。
いやー、その物理的なモデルだけでも十分に独創的ですけど、ハレーはさらにこう想像力を飛ばしましたよね。ここがすごく面白いところだなと。
ええ、そこがハレー説の特に興味深い点ですね。彼は単なる物理モデルにとどまらなかった。
うん。
内部の空間は光に満ちていて、居住可能かもしれないとまで推測したんです。
え、人が住めるかもしれないって？
そうなんです。内部から漏れ出してくる発光性のガスがオーロラの原因じゃないかとか、あるいはもしかしたら殻の内面自体が太陽みたいに輝いてるんじゃないかとか。
すごい発想ですね。
つまり地球の内部に我々とは別の生命が存在できるような世界が広がってるかもしれないってことを示唆したわけです。
居住可能な内部世界ですか？なんでまたそこまで考えたんでしょう？科学的な観測データだけじゃとてもそこまでいかない気がしますけど。
ここにですね、当時の世界観、特に自然神学の影響がかなり色濃く見られるんですね。
自然神学？
ええ。神は宇宙のあらゆる空間を無駄にはしないっていう考え方、いわゆる10万の原理っていうやつです。
ああ、聞いたことあります。
17世紀の知識人の間では、地球だけじゃなくて月とか他の惑星にも生命がいるかもしれないっていう考えは決して珍しくなかったんですよ。
なるほど。
で、ハレー自身も、もし都市の空間が足りなくなったら、人は建物を上に重ねて空間を利用するだろう。同じように創造主である神は、地球の内部にも生命が住むための空間を用意したんじゃないか、みたいなことを言ってるんですね。
へえ、面白い例えですね。
つまり科学的な観測では説明しきれない部分を神の摂理とか合理的な設計思想みたいなもので補完しようとした当時の知的営みが見て取れるわけです。
つまり地磁気っていう科学的な謎を解きたいっていう動機と、神様が作った世界は隅々まで活用されてるはずだっていう神学的な信念がこう見事に合わさった結果だったと。
そういうことですね。はい。
でもハレーほどの有名な科学者の提案ですよね。当時の科学界の反応はどうだったんですか？
それがですね、意外かもしれないですけど、ハレー自身もこの説の奇抜さっていうのは十分分かっていたみたいなんですよ。
あ、そうなんですか？
論文の最後の方に、もしこの仮説が好意的に受け止められるなら、さらに詳しく探求したい、みたいなことを書いたとも言われてるんですが、実際には彼がこのテーマに再び深く関わることはなかったんです。
そうなんですね。
王立教会の記録を見ても、この説が活発な議論を読んだという形跡は乏しくてですね、やっぱり同時代の科学者たちからは、ちょっと突飛すぎるんじゃないかと見なされて、主流の科学的な議論のテーブルには乗らなかったみたいです。
うん、 まあ冷ややかな反応というか、黙殺に近かったのかもしれないですね。
そうかもしれないですね。それでもこの空洞地球っていうアイデア自体は完全に忘れ去られたわけではなかったんですね。資料を見ると18世紀に入ってもこの説は知識人の間で話題に上っていたみたいですけど。そうなんですよ、科学界の中心にはなれなかったんですけど、完全に消えたわけじゃなかった。特に科学と宗教がまだはっきり分かれていなかった時代の背景っていうのが影響してますね。
あー、なるほど。
自然現象の背後に神様の意図とか設計を見つけ出そうとする考え方、いわゆる物理神学っていうのが流行した時代だったんです。
物理神学。
ええ、例えばアメリカ植民地時代の有力な神学者であり知識人でもあったコットン・ガカーという人がいるんですが、
はい、
彼は1721年の著作クリスチャン・フィロソファーの中でハレーの説を宇宙の脅威と神の設計を理解する上で独創的で示唆に富む提案だで結構肯定的に紹介してるんです。
そうなんですね。
自然界のこう驚くべき仕組みを知ることは神の偉大さを知ることにつながるんだっていう、そういう文脈で評価されたわけですね。
なるほど。科学的な厳密さとはまた別の次元で神様の創造の偉大さを示す例として受け入れられた面があったんですね。
そういうことですね。
ところでちょっと話が変わるんですが、18世紀最大の数学者物理学者の一人レオンハルト・オイラ、彼もこの説の支持者だったっていう話をなんか聞いたことがあるんですけど、これは本当なんですか？
ああ、その点ですね、これはしばしば誤解されてる非常に興味深いポイントなんです。
と言いますと？
一部の話ではオイラーが内部に小さな太陽を持つ一個の空洞があって極地の穴から出入りできるみたいなモデルを提唱したって語られることがあるんですよ。
あ、なんか聞いたことあるような気がします。それ
ですよね。でもこれは後世おそらく20世紀に入ってからの創作か、あるいは他の人の説とごっちゃになってる可能性が極めて高いんです。
そうなんですか。
オイラー自身の著作、例えば一般向けに書かれた有名な科学解説書ドイツの工場への手紙なんかを読むと、彼は地球を中身が詰まった球体としてはっきり理解してますし、
はい、
ハレーの多重核モデルについてもいささか大胆すぎる憶測のように思えるって、むしろ懐疑的な見方を書いてるんです。
あらら、じゃあ支持者どころかむしろ否定的だったと。
そうなんです。彼が空洞説を積極的に支持したっていう信頼できる証拠はまあ見当たらないんですね。
そうだったんですね。なんか偉大の科学者の名前が後世の伝聞で利用されちゃったのかもしれないですね。
そういう可能性はありますね。
ということは18世紀の科学界ではハレー説はやっぱりマイナーな存在だったと。
はい、主流の科学理論として受け入れられることはありませんでした。でもまあさっきのコットンマザーみたいに肯定的な評価もあったように、知識人の間では一種の知的な好奇心の対象として語り継がれてはいたみたいです。
うんうん、
肯定する人もいれば懐疑的な人もいる、まあそういう状況だったんですが、完全に忘れ去られることはなかった。それが次の時代の展開につながっていくわけですね。
科学の世界ではあまり日の目を見なかったけど、その魅力的なアイデア自体はまた別の形で生き続けたと。それがフィクションの世界ということですか？
まさしくそうです。18世紀の後半ぐらいからこの説は学術的な議論の場からは離れていって、むしろ文学とかロマンの世界で新しい命を得るようになるんです。
ほう。
その初期の代表例が1741年に発表されたデンマークノルウェーの作家ルートビヒ・ホルベアによるラテン語の風刺小説ニールス・クライムの地下旅行記ですね。
あー、タイトルは聞いたことがあります。
主人公がまあ誤って地下世界に落ちちゃって内部に独自の太陽と文明を持つ空洞地球を発見するっていう物語で、これは SF の先駆けとも言える作品です。
なるほど。
ヨーロッパのいろんな言葉に翻訳されて空洞地球というアイデアが一般の読書層にも広く知られるきっかけになったと考えられていますね。
物語の世界だけじゃなくて、実際に地球内部への入り口を探そうと本気で考えて行動した人もいたんですよね。これはもうフィクションじゃなくて現実の探検の話ですけど。
ええ、いましたね。19世紀の初頭のアメリカに登場したジョン・クリーブズ・シムズ・ジュニアという人です。
シムズ、
元軍人なんですけど、彼はハレーの説とか、もしかしたらさっき話に出た誤解されたオイラー説とかにも影響を受けたのかもしれないです。
ふむふむ。
彼は地球は厚さがだいたい1300キロぐらいの殻で、北極と南極にはそれぞれ直径2300キロメートルとか1600キロメートルとかの巨大な穴が開いてるって主張したんです。シムズの穴って呼ばれたりしますけど。
巨大な穴ですか？そこから内部世界に行けると？
そう信じてたんですね。1818年には宣言文みたいな円形のパンフレットを作って、各国の学術機関とか偉い人に送りつけたり、
へえ、
自身の理論を熱心に解いて回る講演旅行もやったそうです。
すごい情熱ですね。
それでなんと北極の穴から内部世界を探検する計画を立てて、アメリカの連邦議会に資金援助を求める請願までしたんですよ。
議会に資金援助？それどうなったんですか？彼の探検は実現したんですか？
いえ、残念ながら彼のその壮大な計画は、まあ資金不足とか科学界からの冷ややかな目もあって実現はしなかったんです。
ああ、そうですか。
でも彼の情熱は一部の人には影響を与えて、彼の信奉者だったジェレマイア・レイノルズっていう人なんかは後に私的な資金で南極探検を試みたりもしています。
ほう。
もちろん極地に巨大な穴なんて見つからなかったわけですけどね。
ですよね。
ただシムズの説は当時のアメリカではかなりセンセーショナルに受け止められて、一種の社会現象みたいにまでなったらしいです。彼の故郷のオハイオ州ハミルトンには今でも彼の理論を記念するモニュメントが残ってるそうですよ。
記念碑まで未知の極地へのロマンと結びついて、人々の想像力を強くかきたてたんでしょうね。
そうだと思いますね。
では結局のところ科学の世界ではこの空洞説どうなったんでしょう？シムズみたいな熱狂的な支持者もいた一方で、科学的な反証っていうのはやっぱり進んでたはずですよね。
おっしゃる通りです。18世紀の後半から19世紀にかけて物理学とか天文学の進歩が空洞説に対する決定的な反証を次々に示していくことになります。
はい。
大きな転換点になったのが地球の密度の測定ですね。1774年にイギリスの王立協会が主導して、スコットランドのシェハリオン山っていう山の近くで、山の質量が近くの振り子に及ぼす引力を精密に測る実験が行われました。
シェハリオン実験。
ええ、シェハリオン実験として知られてます。
山の引力を測ることで地球全体の密度がわかるんですか？
そうなんです。 山の質量とか体積、それから振り子の揺れ具合から計算することで、地球全体の平均密度を推定できるんですね。
なるほど。
この実験の結果、地球の平均密度は水の、まあ、大体 4.5 倍から5倍ぐらいと算出されたんです。
ほう。
これはもし地球の内部が広大な空洞だったり、あるいはハレーが考えたような複数の殻構造だったり場合に予想される密度よりもずっと高い値だったんです。
ああ、つまり地球はかなり中身が詰まってるぞと。
そういうことです。内部がスカスカではありえないっていうことが示されたわけですね。
なるほど。実験によってまずそこが示されたわけですね。物理法則の観点からも問題があったんですよね。
はい。ニュートン力学の発展も決定的でした。特に万有引力の法則を中空の嗅覚に適用した場合の計算が進んだんですね。
うんうん。
その結果、均質な嗅覚の内部ではあらゆる方向からの重力がお互いに打ち消し合っちゃって、中心付近では実質的に無重力状態になるってことが理論的に示されたんです。
無重力に、
つまりもし内部に裏側の地表みたいなものがあったとしても、そこに人とか物とか、あるいは海とか大気がとどまっていることは物理的に不可能だということなんです。
あー、なるほど。それは確かに。
これで科学的な仮説としての地球空洞説はもうほぼ完全にその生命線を断たれることになったわけです。
密度と重力、この2つの観点から科学的にはもう成り立たないと証明されたわけですね。
そうですね。
それでもまだ諦めずにこの説を唱える人っていたんですか？
いや、それがですね、驚くかもしれませんが、いたんですよ。
え、まだいたんですか？
19世紀に入っても、例えばスコットランドの著名な物理学者で数学者でもあったジョン・レスリー・キョーっていう人が、
はい、
1829年の著作で、地球の内部にはプルートとプロセルピナって名付けた2つの小さな太陽が輝いてるっていう独自の空洞モデルを提案したんです。
内部に2つの太陽？
ええ。彼は水の圧縮に関する実験データなんかを、まあ、独自に解釈して、地球の中心部の物質は想像する高圧で固体化するはずだけど、それを避けるためには内部は空洞で、光のような希薄な物質で満たされている必要があるみたいに考えたらしいんです。
でもシャハリオン実験とか重力理論の後ではさすがにそれは受け入れられなかったでしょうね。
その通りですね。レスリー卿は高名な科学者でしたけど、この空洞地球に関する提案は当時の科学界からはもう完全に無視されて、高等無形な奇説として扱われました。科学的な根拠が乏しいと判断されたんですね。
ただ面白いことに、レスリー卿のこの内部に光源があるっていうアイデアは結果的に後世の文学に影響を与えたと言われてるんです。
あ、そうなんですか？
特に有名なのがジュール・ベルヌが発表した冒険小説地底予行ですね。
あ、名作ですね。
この作品に出てくる広大な地下空間とか内部の光源といった描写にはレスリーの説の影響が見られると指摘されています。
へえ。
つまり科学の世界では否定された空洞地球の夢っていうのは冒険ファンタジーっていう新しい舞台でより豊かに花開いていくことになったというわけなんです。
なるほど。科学からフィクションへ、そしてさらに別の領域へも影響が及んでいったということですね。
そうなんです。科学的な妥当性を失った後もこの地下世界っていうアイデアはまた別の形で生き残り変容していくんですね。特に19世紀の後半から20世紀にかけての神秘主義とかオカルト思想の世界です。
ああ、そっちの方面ですか。
例えばヘレナ・ブラバツキー夫人っていう人が創始した神知学なんかでは、チベット仏教の伝説なんかも取り入れながら、地球の内部にはアガルダとかシャンバラとか呼ばれる高度な文明を持つ理想郷があって、そこには霊的な指導者たちが住んでるんだみたいな教えが説かれました。
なるほど。科学とは全く違う文脈で、なんか地下世界への憧れみたいなものが受け継がれていったんですね。20世紀になると、なんかナチスが関心を示したとか、UFO の発着基地があるみたいな陰謀論と結びつけられることもあったって聞きますけど。
まさにそうですね。科学的な根拠とは関係なく、その時代ごとの社会不安とか、人々の願望、あるいは陰謀論的な思考と結びつきながら、ある種非常にしぶとく生き残ってきたアイデアと言えるかもしれません。
うん。
そこには、科学的な正しさとはまた別の次元で、人々の想像力を強く引きつける何かがやっぱりあるんでしょうね。
一方で、さっきのベルヌとか、エドガー・ライス・バローズの地底世界ペルシダシリーズみたいに、純粋な冒険ロマンとして、文学とかエンターテインメントの世界でも定番のテーマになりましたよね。
その通りです。これらの作品では、もう科学的な整合性なんていうのは二の次三の次で、むしろ未知の世界への探求心とか、冒険への渇望といった人間の根源的な欲求を満たす装置として、空洞地球っていう設定が非常に効果的に機能したんですね。
うんうん。
科学史的にはまあ袋種に入ったアイデアでしたけど、文化的には驚くほど豊かな実りをもたらしたと言えるでしょうね。
いや、今回は17世紀から18世紀、そしてそれ以降の地球空洞説の、なんというか奇跡をたどってきましたけど、
ええ、
エドモンド・ハレーのような、まあ一流の科学者が地磁気っていう観測事実の説明とか、当時の神学的な世界観を背景に大胆な仮説を提唱して、
はい、
一部の知識人には受け入れられたものの、やがて地球の密度測定とかニュートン力学の発展といった科学的な知見の積み重ねによって否定されて、科学の標舞台からは姿を消していった。この流れが非常によくわかりました。
ええ、この一連の歴史っていうのは科学がまだ黎明期にあって、観測データも理論もまだ不十分で、だからこそ大胆な憶測とか当時の宗教的哲学的な観念が科学的な探求の中に深く入り込む余地があった時代の様子を非常によく示してますよね。
まさにそうですね。
ハレーの試みっていうのはまさに自然哲学から近代科学へと移行していく過渡期の試行錯誤の産物と言えるでしょうし、
うんうん、
それと同時に科学と非科学、あるいは疑似科学とがどのように区別されて分化していくのか、そのプロセスを映し出す鏡のようでもあるなと感じます。
確かに。そして最後にですね、この探求を踏まえてあなたに一つこう考えてみていただきたい問いかけがあるんです。
ほう、
なん
でしょう。
資料の結論部分にもちょっと示唆されていましたけど、この地球空洞説っていう今から見れば奇妙なアイデアのその根底には、やっぱり未知なるものへの畏敬の念と、それを解き明かしたいという強い好奇心があったんじゃないか。
ああ、それは非常に重要な視点ですね。 科学的な正しさ間違いは別として、その探求の動機そのものには現代にも通じる普遍的なものが確かにあるように感じられます。
そうなんですよ。地球空洞説自体は科学的には否定されました。それは事実です。でも常識にとらわれずに説明のつかない現象に対してこう大胆な仮説を立ててみようとする精神とか、
ええ、
未知の世界を探求しようとする情熱、これらって現代の科学が新しい地平を切り開いていく上でも決して失っちゃいけない要素なんじゃないかなって思うんです。
全く同感ですね。
もしかするとですよ、私たちが今科学的常識として受け入れていることの中にも未来の人々から見たら驚くような空洞、つまり見落としとか無意識の思い込みみたいなものが隠されているのかもしれない。
なるほど。
そんな想像を巡らせてみるのもまたちょっと面白いかもしれないななんて思った次第です。